天辱煩悩辱強辱妙辱の中においてあのぐたら三脈三菩提を得てこの南進の法を説く。さりほつ我今あのぐたら三脈三菩提を得て一切世間の南進の法を説く。これを人難となす。仏この経を説き終わりたもうに一切世間天人阿修羅と仏の諸説を聞きさらいしてさりぬと、阿弥陀経のお心につきましてお釈迦様がこれは一切世間南進の法である、まことに信じがたい、まことに、難しい、これを人難とこの上もない、南進の法である。なぜ、こういうことをこの仰せになったかと申しますと、五辱悪世の公辱賢辱煩悩辱衆生辱妙辱、こういう五辱なるがゆえに南進の法であると。これはもしこういう五辱の世でなければ本当にこれは異行の道であり誠に心得やすい教えであるが、それがこの世の中が五つの濁りのためにこの弥陀の本願を信ずるということは甚だ難しいことだ。だから南進の法であるということはですね、この頃日本がどういうことになったのか、いろいろの信仰宗教と申しますか、我々から考えたら道理にかなわないようなそういう教えが繁盛をしとるわけです。この頃高山へ参りましたら、高山に近々のどうやら大きなお寺が建ちました。でこれをそのどのくらいこんなその大きな近々のこの本堂が建った、これはどういうその教えだろう。高山というところは昔から浄土真宗の繁盛な土地でありました。明けてもくれてもみんなが念仏三昧の日を送ってらっしゃる、そういう土地柄になぜこんなものができたか、なんやら、230億たらかかったという話。その金見たことないでわからんけれどもとにかくどえらいものが建った。で地元の人は参詣はしないけれども、遠方からみんなバスに乗って参詣に来る。これはどういうお寺ですかって聞いたら、この熱海にお光さんというそういう世界救世教とかと申しますが、そういう宗派があるわけ。これは岡田茂吉という人が、その解散でありまして、その方がわしの腹の中に観音様がおいでる、妙な観音様がございます。その観音様がこのその世界中の人々の苦しみ悩みを救うというそういう観音様がわしの腹の中にござる。だからわしがこうやってずっと世界中に手を振っとると、手の先から光明が出てきて、その人の病気も治るし金も儲かるしという、そういうことで非常にこれが繁盛をいたしました時代があるんです。その一派 それから分かれた、そういうのがこのマヒカリ教というそれがその、そういうどえらいものを建てた。それは、一時、日本中にこのお光さんが流行った時代がある。羽島郡、この岐阜県の羽島郡竹ヶ花というところに円覚寺っちゅうお寺があり、これは五箇屋さんの五旧跡のお寺で尾西ですけれど、そこの住職が私のちょっと家外の方の関係のある人で、その人がこの間わしの方でね そのお光さんが田んぼへ越えせんでも田んぼの中でこうやっとると大きくなる、そういうてやっとったと。ところはどんだけやっとってもよその田んぼ越えしとるやつはずるずる大きなるが、自分どこのこれはちょっともその大きならん。そこで夜中にこの声を巻きに、ところがその当時この竹ヶ花に、泥棒が捕まらんので、まあ警察やらあるいは消防団やらが夜警を雇ったと。そしたら田んぼの中で何やらおかしなやつがこんなことやったあら泥棒じゃろうというので八方からこの消防団が囲ってとうとうその捕まえたら、それがお光さんの信者で、よその田んぼはすくすく大きなあるが、俺んとこはいくら小屋とってもちょっとも大きなら、夜中に内緒で声巻きに来た。そうやつ捕まりまして、今までお光さんお光さん言うとったやつが、まあ、とてもあかんなあちで徐々にこう今やめつつあるんですけれども、やっぱ流行っちゅうものは飽きませんなと。それは流行っていうものは一時流行るもんで、時期が来ると、それはまあ廃るもんだと。だから昔からこの流行りなら足も引きずらないか隣が鍛冶屋ならお付き合いで俺んとこもやらないかそういうことを言いますけれども、まあいろいろなものがこの繁盛しとるわけです。それはですね、人間が今本当にこのものを考えるという、これが本当の真理だ誠であるかってことを納得のいくまで考えるという余裕がなくなった時代。ただこういうことをやってまうとご利益があるとか、あるいはこの神様はこの、頼むと、幸せになるとかと言われると、その神様がどういう神様なのか、その仏様がどういう仏様で、どうしてそのご利益を与えてくださるかっちゅうことをとことんまで調べずに、ああそうかそりゃあ、まあ月に500円や1000円あげときゃまあ幸せになるならばというので、どんどんどんどん流行るらしいんですが、まあこの昔は社寺家というものがありまして、そしてこの類似宗教、宗教に曲がうような行為をするならばこれは違反だと言って取り締まりをしたんですけども、終戦後はこの自由ということになる、信教の自由、何を信じてもいい、そういうことになりましたから、本当にくだらんものがまああちらこちらに繁盛いたしまして、まあ皆さんもこの頃中、まあ本当にショックを受けるような出来事がありました。これもやはり一つはキリスト教から出た信仰宗教、こんな世の中でこういうことをせないかん、こういうことをやらないかんと束縛されるような窮屈な世の中、そんなことはもう本当に耐えられんで、まあその天国へ行けば勉強せんでもええし働かんでもええし楽な世界じゃから行こまやかと言うて、そのかやさんが死んだら自分らも一緒に焼身自殺をして体中へ石をかぶって、ほんでこの浜辺のところで6人が重なり合って死んだ。これは私は考えてみると、国家として何とか取り締まりをしないと大変な世の中になってしまうじゃないかとこう思いますが、それはやはり侮辱なんですね。だんだんだんだんとのそのいろんなものが濁ってきた。でこんなに恵まれた日暮らしをしとりながら、まあ明治大正生まれの人々はもったいないとかすまんとかいうように感謝をして日暮らしをしますけれども、昭和生まれでも昭和20年終戦後に生まれた人は何の苦しみもない、何の悩みを感じたこともない。だからもう子供は少ないし言いたい放題やりたい放題でその成長したもんですから、だからこのありがたいと思わない。まあまだ名古屋はまあ田舎の町ですからそうもないらしいけれども、東京の六本木だとか原宿とかというところへ行きますと、まあ男やら女やら全然わからん格好をして、そうしてその 夜夜中一晩中あちらでもこちらでも踊ったり、騒いだり、まあ本当にこれええのだろうか、親が一体どういう親だろうと思われるような、そういうまあ若い人々が変な格好をして、まあそれはだんだん名古屋へもこう移ってきまして、うちの真ん中の孫が今おじいちゃんな昔のこと言うとっていかんよ、なんでやったらおじいちゃんの昔来た大花やかね、そらあるよ、それわしもらうわって、なんでやったらそれ着て学校行くんだここで学校袖でええのかったら、それはその調べられるで、なやしょうで風呂敷に包んでって、ほんで、まあ、その着てって、ちょっと学校の近くで、そやつを風呂敷に包んで、それで帰りにまたそやつを着て、こんなもの、ボロボロの、ダブダブの、そういうものが今流行るんだ。本当におかしなしで。で、そういうのが今流行るんじゃで、男の背広を、女の子が来た、男のお父さんの古手をもらってきた、そういうものが今流行るんだ。だから流行りというものは恐ろしいもんだなと思って、おりますけれども、まあそういう信仰宗教なんというようなものはみんなこれ流行りですわ。だからそれは一時経つとまた変わったやつが出てくる、それが廃るとまた変わったものが出てくるというようなありさまでありますが、私はその浄土真宗に流れを組んだから言うんじゃありませんけれども、700年という長い間続くべきそういう事柄があるから、真理誠であるから、浄土真宗が今日までその昔と少しも変わらん姿でお念仏の教えだけが今日まで伝わってきた。これは伝わるべきことで伝わってきた。そこにはやはり真理であり誠であるということは、それは仏法繁盛をさせるのは、これはお寺さん方も一生懸命、お道行方も先祖からいただいたこの大きな宝を我々の世代において消してしまったならば先祖に申し訳もないし、また子孫にも申し訳がないというので、まあ一生懸命お道行もあるいはお寺さんも協力をして念仏を教え、この教えを広めようと、まあみんなこう努力をしとってくださるおかげで、まあいろいろ他の収支はだんだん推理していきましても、お念仏の教えだけはこんな激しい世の中でもこうして繁盛しておる。それは何かというと、覚如上人が仏法繁盛ということは唯定の念力より上手、ほらお寺さんもお道行も小海さんの唯定である、残された弟子である、でそういうものが協力をするから仏法が繁盛する。だから仏法の繁盛といえることは唯定の念力より上手。しかしそういうふうにお寺さんも一生懸命、お道行も一生懸命、こうして仏法をなんとか若い人にも聞いてもらいたいと、こういう願いを持って一生懸命努力するっていうことは、流れを組んで本源の尋ぬれば、これすなわち祖師の徳なり。やっぱり五海山様の教えが正しかった、尊かった。だから今日までだんだんだんだんと他の教えが潰れていくような状態でも、お念仏の教えだけは盛んになってくる。でこの頃中もですね、あちらでもこちらでも本堂がこう立ちまして、その楽慶法要に私が説教にあちらこちら行くんですけれども、この南国というまあちょっと立派なお水戸やな中東も1億以上だというような、そういうお金がどうしてそのお道行方から集まってくるか、どうも信仰が希薄になった、どうも信心を得た人が少ない世の中になったというけれども、けれどもあちらにも新しいお水戸が立ち、こちらにも立派な本堂が立って、楽慶法要に招かれてお話に行くということは、本当にこれ末代の不思議じゃないかなと思う。それはみんなが一生懸命、だからまあいろいろ文句言うたり理屈言うたりしますけれども、それでも立派な本堂が立って、まあこの頃中もおねりの 500人たら、600人たらというような盛大な入仏式にも出会ったわけで、でまあまあそれはやっぱりご住職が一生懸命どうか本堂を建てたいというそういう願いのもとに、まあ、一生懸命なさったそういう結果もあります。この長島郡の祖父江町というところですけれども、立派な本堂が建って、まあ、ほとんどうちと変わらん本堂、こんな世の中でよこんな本堂を建てなさったなとこう言うたらご住職がわしはどうぞして一代のうちにこの本堂を建て三門を建てて死んできたいと思って一代の間努力してきた6000万円寄付した住職どうやってそんな金あんた貯めたんじゃ言うたらそんなものはあんたらのような生活ではたまらんでわしは銭で出会えてコーヒー一杯飲んだことない思ってまうならいくらでも飲むほんでそのお寺へ行きますと、松が境内に本当に素晴らしい松が、松があるなうちも欲しいなちなけなるような松がありました。その次に行ったらその松がないんであれ枯れたのかねあんないい松があったらいや高かったで売ったげえもん屋敷の壺のうちにあるそんな立派な松はあんた高屋から売っちゃったの、本堂建てんならね。それは偉い人ですよ。このねもう岡崎まで大戸部屋で月木を読みに行くんですとてもこれはできることじゃない大きな大戸部屋今もう60ですわ。それが瀬戸まででもいいかね、ちゃんとわしのとこでこう、まあ、ここで一服させんバカブブブってやってきてちょっとトイレ貸してちょうよほんでトイレ行って水一杯ちょう喉乾いたね水出せるわけじゃねえでならお茶一服飲んできなさいありがとう。まあこれでまっすっとしたこれから瀬戸まで月を読みに行くやそうやってですね屋敷を、まあ、植木を植えて高けりゃすばすばと売っちゃってどんな家松でも高けりゃ売ってしまう。それでだんだんだんだんお金貯めて6000万円お寺を建てる三門建てるために寄付された。おやまあお同業でも黙っとれん。じゃあ初めはなかなか難しかったんやけどもまあようようわしは、お金が貯まったで本堂をやろまいか一生のうちわしはどうしても本堂を建てな死んでけれん。立派な本堂ができました。でちょうど1日の日に入仏式で2日の日がおねりでありましたのでまあおねりの日はなんだあれもんなもの説教しっかり聞けせんただまあお祭りみたいなものでで、まあ、参っとるのはまあ養子のねおじいやおばあが参っとるけどもまあ若い人らはそのおちごうださん並んでまあその一生懸命朝からお化粧したりあるいは着物のあれ品評会みたいなもんお母さんらが新しい着物を新調してでそのお世話方が言いましたけどもお寺やこのお金あげたのも大変だけどもうちのかかの着物の方が高かったわやそういうようなありさまで、まあ、大変盛大なこの入仏式に今年はあちらでもこちらでも合わせていただく。これ松代の不思議じゃな、いよいよ念仏の死が、まあ、こうして盛んに乏し続けられているということはやはりこれは仏法の繁盛と言えることは唯定の念力より上ずる。しかし流れを汲んで本源を尋ぬればこれすなわち祖師も得ない。なるほどそうだなとこう思って、まあ、感慨無量胸いっぱいの気持ちで、まあ、お話をしてきたわけであります。だからやっぱり正しいものというものはそれはまあ栄える時あるいはちょっと推理する時はあるでしょうけれどもやはり誠の教えというものはいつまでもいつまでも世の中どうなろうともやはり続いていくものだなということが深 考えられるわけで、この本願寺でも、まあ、蓮如上人のご時代が本当にもうどん底だったと。それが蓮如上人が見事こう復興してくださった。それは蓮如上人というお方がまあ偉大なお方であったと同時に、なかなかその頭が良かったということ。それはもちろん蓮如様はアホという人はおらんけども、まあ、特に、まあ、優れたその能力があったということは、もうどん底に念仏の声すら聞こえない。蓮如上人が43歳の時に初めて法音功を止めなった。その時にですね、あんな大きな本山へ、あんな大きな本堂へ参詣した人が法音功の初体屋にたった12人しかおらなかった。ほんでいくら世の中松代とは言いながら、こんな情けないということを心に思えながら涙とともにお勤めなさって、お勤めがおると蓮如様自ら高座上がらしちゃって、12人の参詣相手に延々2時間お話をなさる。さらしやに感銘を受けて、この12人のお同僚たちがまあ我が家戻らずに、あちらやこちらやと自分の知っとる人、親戚の人、縁者の人に、本願寺明日からもやれよ、もう上人様自らお話をしてくださる、そのお話が五臓六腑に染み渡る、本当に俺はもうこの世のことと思わずに涙こぼえて聞いた、おめえもめえれおめえ、12人が手分けしてずーっと進めて歩きましたから、あくり日のおわさじになるとすでに120人、お日中になると300人、だんだんだんだん増えてきまして、26日頃はもう本堂と言わず境内と言わず人で人で身動きができんという。それはやはりそれまでに蓮如上人がいろいろと手段を講ぜられる。つまりこちらの方でもあちらの方でも28日講とか、あるいは尼講とか、まあ今日でいう婦人会というようなものを組織をされ、でまあ大体10人から15人の人々を毎月毎月こう寄り集めて、そこで、まあ和三講とか、あるいはこの尼講とか、そういうものをずっと組織をして。それはだんだんだんだん人の新人、我が新人以下があるらんという新人沙汰をせよという、それでだんだんだんだんこの信者が増えてきまして、もうその五戒さん御在世当時よりもまだまだ盛んになると同時に、このお踏みというものを書かせた。これが大変な、まあ仏法を広めるには大きな力になった。今まではまことに難しい教義である、まことに極難心である、こう言われていたんですが、あの蓮如上人のお踏みというのは、いわばあれお手紙なんですけれど、この人にはこういう程度、この人にはこの程度の話をしたら分かるだ、その人その人の根拠を考える、そうして分かりやすい100のものを等等のものを一つにと簡単にされて、しかも金まじり、誰でも読めば分かる、そういうこのお踏みというものをご制作になったことが推理しておりました。この念仏の教えが盛んになった、まあ、いろいろの手段を講ぜられて、まあ、ご苦労なさった結果がだんだんだんだん仏法が繁盛して、しかも自分の身を厭わずにわらんじ巻きで日本中歩かしちゃった。もうこの三河にもですね、この三河三外寺と申しまして、蓮如様のご旧跡が残っております。郡上の方へ参りますと、山の奥の奥の明方村地とか、そこへ私が鬼師ですけれども二階お寺がありました。ご縁起に参りましたら、お同行が蓮如様の直筆があるとこう言われる。蓮如様の直筆がこんな山奥にあるわけないじゃないかと、いやあります、だから一点拝ましていただきたい。ほいだらお道行がこのうちにもこのうちにもこのうちにも蓮如様の直筆がある。 これはまあ蓮如様のお筆というものはあれは真似のできん。誰が眺めても一見してあこれは蓮如様のお筆だと。貴重な達筆で南無阿弥陀仏とこう書きだ。どうしてこんなところにこの御神筆が三部もあるだろうか。いろいろ考えてみたら蓮如様はあそこまで御足を運ばれ、それで仏法を広められ、その止めてもろうた宿にこの自分でお書きになったお名号を述べてかしゃ。だからこのくらいの努力をなさりゃ、だから念仏は広まるということは当然だと思う。まあ今の御門跡様をまあちょこっとそういうふうなお心をお持ちになったらいざこざはなくなるんじゃないかなと思うんですけれども、なんかいやらしい、またこの名古屋別院が俺が住職じゃのに俺を住職というものを外いちまって林番が住職になるとはけしから、それを認可した県知事がけしからん、今さやばい。まあ収まったなあと思うとまたこう火の手が、本当にこれは悲しいことだ。どちらが悪いか分かりませんけれども、やはり念仏の世界というものは争いがない世界、みんな拝み合っていかにゃならん。それじゃのにこういう問題が次から次、まあ一体いつになったらこの問題が解決するだろうか。お流れ組んだものはひとしお悲しいな、涙をこぼさにはなりません。だから私はそういうことをその言う立場でもありませんけれども、まあ本山が祖父江さんどうしたらこの問題解決つくだろうという話が昨年もありましたので、総長はじめ、今の総長というのは私とあれ同期生でありまして、同じですね衆議会議員に同じように初めて当選をして、それから8年間一緒におった。それはまああの人はずっとやっております。頭もいい人で東大を出ております。東大をの 法学科を出ます。今あれ、大変な頭のいい人で宗務総長やった古賀という人ですけども、その人に一遍そのわしにどうしたらこの問題解決つくかで相談に乗ってまえんか、ね、それはねあんたら俺の方はこうじゃあっちはこうじゃなこといつまでやっとってな解決つきませんがね、一晩でねわし解決つく方法しと教えてください。ほらね御門跡様もあんたらもみんな御家屋さんのご神霊の前へ座って、誠に申し訳はございません、申し訳はありません、みんなが懺悔したら一晩で解決つくじゃねえ、ああいやがたでこうこういやがたでこうって争っとる限りはダメ、みんなが御家屋さんの前で懺悔する。そうしやあんた問題は即日解決がついて法恩公にもご出身になるだろうし、まあみんなが喜んでこの浄土往生の道をお互いが歩ましていただく。だからみんな懺悔しなさいよ。いやわしの方は懺悔する気持ちでは向こう様側が、それは向こう様へ互いに謝りましょうと、今までのことはどうか御解さんにお許しを願って、これから御解さんの心に沿って念仏広めまするというそういう気持ちにならっしゃりゃ一晩で解決つくじゃないか、いろいろ言うたんですけれども、なかなか両方がうまくいかんもんで、まあ忘れた頃にまたこういうことやらっしゃる。本当にわしらどうですか本山と言われると何も返事ができん。多州の人から言うと本願寺をやっておりますな嘲笑です。これらも禅宗の和尚が本願寺はえらいことやっておりますな、また偉そうなこと言うのはあんたらの宗旨だってそうじゃない、総統宗やれ総道宗じゃ総道ばっかやっとるまあ、お互いに仏法はお釈迦様のお時になった教えじゃ。だからその多衆の悪口を言うたり、まあ、多衆がそういう争っとるのをそれをその眼下に見下ろいて悪口言うのはお互いやめようじゃねえか。真宗のお坊様でもお坊様同士の悪口言うと念仏がなんで広まる。 あやつはこう言うたが、こいつはダメじゃ、こいつはこう言うたが、こいつはダメ。同じ宗門の中で念仏広めていこうと努力しとる者が互いに悪口の言い合い、そのものは何が念仏が広まる。そしてまたこの頃の若い人々はすぐに親鸞が、どんだけお前入れ、お客さんを呼び捨てにして、天女がようせごと言うじゃねえ、本当に私はこの五箇屋さんや法然様や蓮如様、そういう偉い方の呼び捨てにされる、無性に腹が立つ。腹を立ててはいかんけども、どうやっても寝酒屋といても起きてまうでいかん。それで立腹するち本当にどうですか。腹回りに私はまあ取るにも足らんようなその教えだと思いますけども、この創価学会なんかはですね、この解散をこの上もなく敬ってますよ。日蓮大聖人、そういう点だけは私は偉いと思う。解散をですね、その敬いながらですね、日蓮大聖人、その点だけはやっぱりみんな学ばないかんじゃないか。それを親鸞が五徳生にはとか本当に腹立つ。だから先般もこの二十四部屋を回って歩きましたら、もう至る所で親鸞親鸞腹立って、ほんで稲田の西念寺へ行きましたら、西念寺のあれ住職じゃないけれども、林というその布教部門をその司っとるたら言うて、それがまあまた親鸞親鸞、数えとったら32編言うた。そう、それまでに部屋頭やきとるもんや。これだってこいつも親鸞と言いかけた、数えたりましょうと思って、一席の説教をやるのに30編も32編も親鸞が、親鸞があっちもやで、わしはその時子供来とらなんだよ、ちょうど羽織着て言っとったもん。普通のお道行と一緒の格好じゃもんやで、向こうも気がつかんもんじゃで、わしがもやっとるちごと知らんもんで、親鸞が親鸞が、ちょっと待ってください、住んでから。何ですか。今私あんたの話を聞いとったら、一席のあんた話の中に、まあ25分か30分の話の中に、親鸞親鸞っていう呼び捨ての親鸞が32編わしは数えとったやん。それは今までずっと24部屋回ってくるうちに、そういう親鸞親鸞っていう説明したで腹立って、これがここへ来たらまたあんたが言いでやったんで、こいつ何遍言うじゃろと思って感情しとった。32遍言うたで。一体なぜ親鸞聖人、五箇屋さん様、なぜ言えんの。五箇屋さんという方のお出ましがなかったなら我々はどうなっとんのか。そりゃ親鸞聖人とか親鸞様とか、あるいは五戒さんとか、そういうその敬う言葉、五戒さんでも法然上人の五和さんを読んでみると、本寺元空と書いて、わざわざからつけて本寺上人と呼んでらっしゃる。ご師匠様を敬って、我々五箇屋さん様の教えがなかったならば泣くよりしゃあないんだ。その五箇屋さん様は親鸞親鸞って、どういうことで、そういうあんた方は軽蔑したような言葉つけやなさるか。だから、別にどうちことはない、どうちことないもん、なんで言わんならさ。ほんだらそれで言って、あんたどういう方ですか。いや今日一緒にこれお目屋に来た同僚です。ほんで岡崎観光という観光バスが連れてたことになっとる。それが主催で、この連れて歩いたってことになっとるもんやで、それらはええ部屋入れてもらって、魚から肉からビールから、わしはやっぱりお同業と一緒で大根食べとったわけだ。そしたらその岡崎観光に重信部屋とる羽織着とるあの人はどういう人じゃやもと、こう聞いたんやん。あれあんた油林寺の祖父家少年と言ってびっくり仰天しちゃってさ、館長からお送りさんから 謝り子だってあんたも人が悪いわ。なんで祖父家少年が来たってことをなんで言うてまいなんだ。そんなことね、おしゃこらお道行と一緒にもやりに来たやん。何もお坊さんの格好をしてもやらんならんことね、わしも御家屋さんの御門徒じゃからお道行と同じ姿で参った。まあ申し訳ない、こっちへ来てください、ご子孫が沼いいへんな、ここで結構や、もう腹膨れたもん。おいさら栗りあさ、誠に申し訳はありませんなんでって言うて、館長からあの奥さんが私の部屋に、そして、いろんな数珠じゃとか、何やらお菓子やとかあの持って、まあ、今後は親鸞親鸞言いませんように言うときますで堪忍してください。だってそうでしょ、なご家屋さん様より偉い人がシャバにあるですか。だからそんなご家屋さん様はどういう方だって、そりゃ一面は人間でしょう、一面はやはりこれはね、我々再度のために仏様が出て出たというふうに私は思うんです。それはまあいろいろ眺め方がありますから、ご家屋さんはただの人間だと眺める人、あるいはあの仏様の再来として敬う、まあ、どちらでもそれはご自由ですけど、だけどもね、このお商業を呼んできます、ただ人でこんなお商業が書けるだろうか、私はそう思うんです。それはね、まあこれから教行信証のお話をいたしますと分かってくるんですけれども、例えば新人新人とみんな言うでしょう、なら新人という字はどういう字ですか。新人の真という字は人弁を変えて言葉という言という字を書くんでしょ、これが信ずるちごでしょ、これは御家さんがはっきりと良き人の仰せをこう思って信ずるとおっしゃった。そうでしょ、良き人ったら法然様ですよ、直接言うたら、間接言うたらそれは七高僧です。だけどもどの方でも、龍樹様でも天神菩薩でも、あるいは原神歌唱でも、御家屋さんから言うたら良き人ですよ。良き人の仰せをこうむる、元へ戻せば阿弥陀様の直々のお言葉を受けたまわると、そこに信せずに折れないという。だから信心の信は人を書いて、人弁地は人ですから、人を書いて人の言葉を受けたまわって信ずるってことが信心でしょ。これは仏様の仰せを直接聞くことはできないんですよ。我々は仏様の仰せは根源在説法阿弥陀経に書いてあるように、朝から晩まで晩から朝まで呼び詰めに読んどってくださったとて、無二人なり無二人なりと仏様は流した。耳が潰れとるから仏の声が聞こえてこない、目はありますけれども仏を拝む目がないんだ。だから無二人なり無二人なり、本当に悲しい意味だと。その私に仏の心を伝えてくださるのが真の知識でしょう、良き人でしょう。だから御家屋さんが法然様に会うてなければですよ、とても私は無料養蜂の命拾いはできなかった。だから御家屋さんちゃんと蹴ったでしょ、皇后多少の間にも出自の豪言知らざりき、本事性に言いまさずば、この度虚しく過ぎなまし、29の年から35の年まで純ちゃんと法然様からご教家がこうむられて安心安堵の身とならしちゃったのは、私の計算でいくと33歳までに安心ができたと。この33歳の御年、これはですね、御家屋さんにとってみると画期的な一年だった、後にも先にもない年だった。それは何かと申しますとね、もう法然様のお弟子は384人、大変な偉い方々、白河の真空上人であるとか、あるいは下脱上人であるとか、明恵上人だ、法然様のお弟子にはもう光 放つような激烈のお弟子がいっぱいいた。それは大原問答ということがあって、その大原問答において法然様にみんな屈服した人が全部お弟子になった。だからな、人間と思えんような方々がお弟子の中にいっぱいいるでしょう。ところが五家屋さんは29で法然様の手元へおいでになる。だんだんおっかせをこむって33歳まで、まあ、おいでになった。そこで法然様が数々の弟子のある中で、わしの心をそのまま伝えてくれる後継者、それは全身坊だと。そういうことでですね、この千尺本願念仏集なんて誰にも見せてらっしゃらない。それを五家屋さんにこれを見者を許す、見るだけじゃね、書き写せよ。これは五家屋さんにとってはこの上もね、感激ですわ。今入りの新弟子が光放つような偉い学者方いっぱいお弟子の中にあるのに、誰にも見せておいでん千尺集、私だけに見者を許す。もう泣けて泣けてしはれやもんで、涙を拭いながら、私にこれが見者許され、私が書いてもいいんですかと、お尋ねは、ああ、お前はこれを書き写せ。で、涙とともに書き写いて、法然様の手元へ持って入れたら、俺が行って調べたると、初めから島屋までご覧になりました。花一字も間違うておらん、送り点、帰り点一つも間違っておらん、よう書けたの。だから永久にこれを大事にしようよと、表紙をまくれば一枚紙が、白紙が差し挟んであるところへお筆を取りになって、南無阿弥陀仏、往生四合念仏四本、釈元空、ご自分のお名前署名されまして、小林さんにお渡しになったんで、ありがとうございますと、ナヤトへ出ると、わしの姿を書き写す、神霊を所作しよう。重ねての光栄です。で、泣きながら法然様のお姿をお書きになったら、わしの腹いっぱいの喜びを書いてやろう。これを名文と言いますけど、あなたのこのお姿の上に法然様が自分の喜びを書いてやる。脈芽成仏十方主将、生涯名号下士実証、脈不少者、不主生涯。これは大教の十八願のお心を、法然様そのままお喜びになりまして、もし我仏になった、脈が成仏は説が特仏と同じ意味ですから、わしが仏になったなら十方の主上よ、生が名号我が名唱えてくれよ、念仏してくれよ。我が名唱えてくれる下士実証ってことは来世十年と同じ意味で、念仏の数にはよらんぞよと。一声でも十声でも百声でも、我が名を唱えてくれるものを必ず迎え取ろう。それが阿弥陀様のご本願であり、阿弥陀様のお願いなんだ。だから生涯名号下士実証、自由にお念仏しなさいよ。念仏したものを必ず迎え取ります。もし生まれ損じたならば、わしも小学は取らんぞと、主上の往生と自分の命をかけて、脈不少者不主生涯、それが阿弥陀様のお心だ。それを名門と、自分の絵像の上に脈芽成仏十方主生、生涯名号下士実証、脈不少者不主生涯、こういうお言葉を書いてもろうて、五戒三様感激の中に喜び喜び、これを大切になさるわけですけれども、そういう五戒三様が信心欠如安心安堵がでけたということを見届けて、法然様は誰にも見せてない千尺集を、見者を許す、自分の信念をかけ、名門というその自分の腹いっぱいの喜びを書いてやろう。こういうことを考えてみると、五戒さんは33歳頃には誠金剛拳語の真珠を逆得された。 いうことがこれは分かるんであります。ところがそれからだんだんだんだんおっかせこむられたがご承知の通り35の年に法然様75歳の御年にいよいよ念仏調子というような法難に出会われました。そしてまあその越後へご流罪になる法然様は四国へおいでんな。法然様は1年足らずで赦免になったんですね。これで京都へお帰りになろうとしたんですけれども、まだ京都の諸子大が叡山の圧力を受けまして、法然いまだ入国を許さず京都の町は入れんということです。そこであの勝尾寺というあそこへおいでになりまして、お許しの出るまでここで念仏生活をしようというのが法然様はそこで毎日日にちお念仏を喜んでいらっしゃる。ようようですね、京都へお入りになったのがちょうど79歳の11月です。やれやれ故郷へ戻った。喜んでおいでるのもつかの間で、アプリ年の1月の25日が早根性のお別れだ。79歳の年に11月京都へようよう戻ってきて、しばらくすると病気が出て1月25日が早根性のお別れだ。そういうことを考えてみると、法然上人の晩年は本当にご苦労だったな。ところが法然上人は全然死ぬということには何の不安もない。ちょうど五常の5日前1月21日の朝、重い病気の中から頭上げ